本日の聖書の箇所を聖書を拝読いたします。本日の聖書の箇所はルカによる福音書20章19節から26節、新約聖書124ページです。聖書を拝読いたします。この時、律法学者たちや祭司長たちはイエスに手をかけようと思ったが、民衆を恐れた。今の例えが自分たちに当てて語られたのだと悟ったからである。そこで彼らは機会を伺い、義人を装う回し者どもを送って、イエスを総督の支配と権威とに引き渡すため、その言葉尻を捉えさせようとした。彼らは尋ねていった。先生、私たちはあなたの語り教えられることが正しく、またあなたは分け隔てをなさらず、真理に基づいて神の道を教えておられることを承知しています。ところでカエザルに貢ぎを納めてよいでしょうか、いけないでしょうか。イエスは彼らの悪巧みを見破って言われた。デナリを見なさい。それにあるのは誰の肖像、誰の記号なのか。カエザルのです、と彼らが答えた。するとイエスは彼らに言われた。それならカエザルのものはカエザルに、神のものは神に返しなさい。そこで彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚嘆して黙ってしまった。根性は神のものは神のに、神のものは神にという題で、泉川瑠美子伝道牧師より説教を賜りたいと思います。
おはようございます。久しぶりにまた嘉手納教会に来ることができて、本当に嬉しく思います。先日はですね、ヨネシさんが出ている雨土の日々を見てきました。なんだかですね、スクリーンで話しているヨネシさんと私は対話しているような、そういう錯覚に陥りながらですね、大変嬉しく思いました。ヨネシ兄弟とまた比嘉兄弟と、私とは41年前に一緒にバプテスマを受けましたので、本当にこう、本当に兄弟のようなですね、そういう気持ちで、またこのようにして素晴らしい証を本当に立ててくださっていることを本当に嬉しく思いました。そして雨土の日々ですね、とても素晴らしい題であるとこのように思いました。私たちは神様が作ってくださったこの雨土、この天地ですね、この世界の中に生かされている、その恵みを本当にその映画を見ながら感じさせていただきました。これからも私たちは神が作ってくださったこの雨土のこの世界の中でですね、本当に作られたものとして輝く、そういう陶器のような存在として生きていきたいと、このように思いました。それではまず最初にですね、一言お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。私たちは一人一人が神様の深い摂理と憐れみのゆえに、この嘉手納教会に導かれて、そして十字架の愛に許され、そしてこのようにしてあなたを礼拝することのできる、その恵みの中に置いていただいております。天のお父様、今朝も私たちは心を注ぎ出してあなたを礼拝したいとこのように願っておりますから、聖霊なる神がお一人お一人の心を開いてくださり、そしてあなたがこの小さいものを通して語る、そのあなたの深い御心をお一人お一人が本当に悟ることができるように、聖霊なる神がこの小さいものの唇に御言葉を置いてくださって、十分にあなたの愛を語ることができるように、どうぞ導いてください。この祈りをはじめにイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。今日の聖書の箇所はですね、 カイザルのものはカイザルにということで大変有名な言葉でありますから、知らない人はいないと言ってもいいほどであるかとこのように思うんですね。ルカの福音書の20章の19節、まずここからお読みしたいと思います。この時律法学者たちや祭司長たちはイエスに手をかけようと思ったが民衆を恐れた。今の例えが自分たちに当てて語られたのだと悟ったからであると、このように書かれているんですね。これはこの19節から始まるのではなくて、ここに至るまでにイエス様がその宮で人々に教えていたということがあったんですね。そしてイエス様がその宮で語られたことはですね、皆さんもよくご存知の通りに祭司長律法学者たちがイエス・キリストのもとに来て、あなたは何の権威によってこれらのことを人々に教えるのかとこのように問いただしたんですよね。その時にイエス様は彼らに対して言いました。そのことに答える前にですね、私があなた方に質問をしようと、バプテスマのヨハネは天から来たのか、あるいは人の権威によってあなたたちにそのバプテスマを施したのかとこのように質問したんですね。ところが祭司長や律法学者、イエスに敵対するそれらの人々はその答えに答えることができませんでした。なぜなら民衆はですね、バプテスマは天から使わされたそのような人であるとこのように信じていたんですね。ですから天からといえば、それならばそのバプテスマのヨハネがイエス・キリストは神の子羊であるとこのように指し示した自分自身のことも天から来たとこのように認めなければならないわけですね。ですから、彼らはですね、返事をすることができなかった。バプテスマのヨハネが人から来たといえば民衆がその暴動を起こすのではないかとこのような不安の中にあったわけですよね。ですからそのことを聞いてイエス・キリストは、私自身も私が何の権威によってこれらのことをするのかあなた方には答えまいとこのようにおっしゃったんですね。それからその後でまたイエス・キリストは一つの例え話をしました。ブドウ園の主人がいました。そのブドウ園の主人がこう旅に出るので、そこをですね、人々にこう委ねて任せたんですよね。そして収穫の時になったので、ブドウ園の主人はそこに来てその収穫を分けてもらおうと思った。ところがその管理をしていた人々ですね、それらの人々がその使わされた人を袋叩きにしてしまったと。何人そういうふうにして使いをよこしてもそういうことが起こった。それでそのブドウ園の主人はですね、それならば私の愛しているその子供を送ろう、そうすれば、あ、これは跡取りだ、この人にならそのブドウ園の収穫をですね、届けよう、お渡ししようと彼らがきっと言うに違いないとこのように思った。それでブドウ園の主人は自分の愛する息子をそのところに送ったんですよね。ところがその時にですね、彼らはその跡取りを見てこう言いました。あれは跡取りだ、あれを殺してね、そして返してし、あれをこう袋叩きにし殺してしまおう、そうすればそのブドウ園は全部私たちのものになるんだとこのように言ったんですね。その話を聞いて律法学者パリサイ人たちが大変怒りました。この19節に書いてありますよね。そのブドウ園の主人の例えが自分たちに当てて語られたのだということを悟ったからであるとこのように書いているんですよね。ですから彼らがこのように悟ったというのはですね、彼らがそのように生きていたということなんですよね。もしも私たちがそのブドウ園、このブドウ園というのはイスラエルを表します。そのイスラエルの人々がですよ、この神から委ねられているブドウ園、イスラエルの国を豊かにして、そしてそのそこから取れる祝福ですよね、それを神に返すことが当たり前であるとこのように考えていれば、 預言者たちが送られてきた時に、そのようにして神に立ち返って生きることができる、そして神に喜ばれるそのような収穫を神にお返しすることができる、そういうことであるわけですよね。けれども彼らは自分たちがそのようにしていないというその自覚がありました。それはなぜかというと、祭司長、律法学者でありながらですね、彼らは神のことを求めていないんですね。自分自身の栄誉、自分自身の名誉、自分自身のその利得を求めて生きている、その生き方を彼らはしていたゆえにですよ、イエス・キリストがこのようにして語った例えが、それは自分たちのことを言っているとこのように分かったんですね。ですから彼らはその言葉を聞いて激しく怒りました。イエス・キリストをどのようにして殺そう、どのようにして貶めよう、彼らはこのようなことを考えているわけですね。それで20節に行きます。そこで彼らは機会を伺い、義人を装おう、回し者どもを送ってイエスを総督の支配と権威とに引き渡すため、その言葉尻を捕らえさせようとしたと、このように書いているんですね。ルカの福音書の中には書かれておりませんが、他の並行記事ですね、マタイやマルコを見てみると、ここはですね、パリサイ人とそれからヘロデ党のその弟子たち、今で言うならば新学生ですよね、そういう新学生たちを、その祭司長、律法学者たちが自分の弟子たちを使ってイエスのところに送ったというふうになっているんですね。ヘロデ党というのは、そのガリラヤの領主であった、ヘロデ王ですね。そのヘロデ王に仕える人々です。ですから彼らはローマに大変追従する、そういう人々であったんですね。ですからローマに税金を納めることを喜ぶ、そういう人々でありました。ところがパリサイ人というのは、律法主義ですよね。律法に従っていきたいと、このように生きる人々であるわけですね。ですからローマに税金を納めたくないです。そして彼らは異邦人であり、そして異教の神々を拝む、そのようなローマの人々に対して激しい嫌悪を持っている、そういう人々であったわけですね。ですから普段はヘロデ党のユダヤ人たちと、そしてパリサイ人のそのユダヤ人というのは一つになることができません。彼らはいつもは一緒にいることができない、仲良くすることのできない、そういう主義主張を持っている、そのような人々であったわけですね。ところがここで、この祭司長、律法学者、そういう人々が機会を伺って、そしてヘロデ党でありながら、それからパリサイ人の人々でありながらですね、彼らはイエス・キリストを貶めるという意味において一つになったんですね。一つになって、そしてイエス・キリストのところに来た、そしてイエス・キリストがどのように答えるかということを見てですね、例えばイエス様がカイザルのもとにその税金を納めなさいと言ったら、パリサイ人が怒るわけですよね。彼らはそのローマに税金を納めることをよしとしない。ですからこのパリサイ人が大変このモーセの律法にのっとって生きるならば、そういうことはありえないということで、イエス・キリストに対して敵対するものとなるわけですね。ところがイエス様がカイザルにその税金を納めなくてもよいと、納めない方がよいと、このように言うならばですね、今度はヘロデ党の人々はローマの手下ですから、ですから彼らがローマに対してイエス・キリストはローマに追従するものではないと、ローマの皇帝に反逆するものであるんだということでですね、そしてローマにこのイエス・キリストを訴える、そういう魂胆であったわけですね。ただ彼らはこの一つ、イエス・キリストを貶めるということにおいて一つになって、そしてイエス・キリストがどのような返事をしても必ず彼を捕らえる、そのようなことができると、このように考えて、このようにして2つの立場の人を祭司長、律法学者は使わして、イエス・キリストのところに行かせているんだという、そういうことであるわけですね。 それから21節、彼らは訪ねていった、この神学生たちですね、使わされたこの人々はイエス様に尋ねていった、先生、私たちはあなたの語りを教えられることが正しく、またあなたが分け隔てをなさらず真理に基づいて神の道を教えておられることを承知しています。ところでカイザルに貢ぎを納めてよいでしょうか、いけないでしょうか、とこのように言っているんですね。この言葉を読むとですね、本当に胸くそが悪いと言いましょうかね、あまりいい気持ちがしませんよね。心の中ではイエス・キリストを貶め、イエス・キリストを殺そうと思っている人々ですよね。ところがそのような心を隠して平静を装って、そしてイエス・キリストを尊敬しているような、そういう偽人を装っているんですよね。先生、私たちはあなたの語りを教えられることが正しく、またあなたが分け隔てをなさらず真理に基づいて神の道を教えておられると、このようなことが本当に心の真実から語られているならば、彼らはイエス・キリストのその言葉に聞き従わなければなりませんでしたよね。ところがそのような思いは全くありません。偽人を装ってその心の中は本当に白く塗りたかたくった墓のようですよね。中は本当に醜い、そういうものであるわけですね。このカイザルに税金を納めるというのは、紀元6年頃からですね、このユダヤは、ローマにこう支配されておりましたから、そしてその一環としてですね、ローマが、ユダヤから税金を取ろうとしたわけですよね。そしてローマは皆さんご存知の通り、その税金を取り立ててですね、異教の神々の神殿を作ったり、あるいは自分たちが本当に贅沢に暮らす、そういうものとしてお金を使っておりましたね。そして皆さんがよくご存知のイエスが誕生なさるとき、イエス様が誕生なさるとき、マリアとヨセフは人口調査のために旅に出ていきましたよね。この人口調査をするというのが、この時ですね、ローマが税金を取り立てるために、この人口が何人いるか、そして一人一デナリですね、今で言うと約1万円ですね、貧しいとか金持ちであるとかそういうことに関係なく、一人1万円の税金を取るためにですね、正しく人口調査をせよと、このように言ったわけですよね。身重のマリアは、そのナザレの町に行くためにですね、約直線距離で100キロの道を旅していきました。ですから大変な、旅ですよね。マリアとヨセフだけでなくてですね、税金を納めるためのその前段階として、このユダヤの人々は自分の生まれ故郷に帰って、登録をしなければならない、大変過酷なことを強いられていたんですね。ですからその時からユダヤの人々はローマに対して激しい怒りを持っていました。そしてローマに対して反乱を起こす、そういう人々もたくさん現れましたね。ところがそういう人々というのはローマに謀反したということで、みんな十字架にかけられて殺されてしまった、そういうことがこの税金の取り立てをめぐっていろいろなことが起こっていたわけですね。それから23節です。イエスは彼らの悪だくみを見破って言われた。デナリを見せなさい。そこにあるのは誰の肖像、誰の記号なのか、カイザルのですと彼らが答えたと、このように言っているんですね。ユダヤの人々はですね、今もそうですけれども、徹底的にその偶像礼拝を嫌います。ですからローマの皇帝に対してもこの反感を持つのは当然ですけれども、彼らはですね、このユダヤの地にローマの兵隊たちが来るときに、そのカイザルのそのバッジをつけることを拒否するんですね。それからそのカイザルのいろいろなこの旗といいましょうか、そういうものが来るのも大変こう嫌ってですね、本当にこう騒ぎ立てるといいましょうか、ローマの兵隊たちであってさえも そのユダヤ人の固くなさにですね、そういうものをこう外して、ユダヤの地に入る、そういうこともあったようですね。ですから皆さん、ここでですね、イエス様があなた方は、そのデナリを納めるなら、そのデナリを私に見せてごらんなさいと、このように言われましたよね。ですから、このデナリというのには、皇帝の顔が刻まれていたんですね。そしてその皇帝の顔の刻まれたその後ろにではですね、神的神ですね、神的アウグストスの子、皇帝にして大祭司なるティベリウス、それから高貴なる神の子、皇帝にして大祭司なるティベリウスと、このようにしてですね、神であって祭司であってそのような皇帝であるんだということが、そのお金に刻まれていたそうなんですね。ですからイエス様がそのお金を見せなさいと言ったときに、彼らはそのお金をイエス様に出しました。デナリ銀貨を出したんですね。イエス様がそのユダヤの人であるならばですね、イエス様もデナリ銀貨を使っていたかもしれませんよね。その私たちがアメリカに統治されているとき、私たちはドルを使っておりましたね。それと同じようにユダヤの人々をローマのお金を使うように言われていたんですね。けれども、それにそのデナリ銀貨や他のものにもそうでしょうか、その皇帝の肖像があるために、彼らはこれは偶像であると、偶像礼拝であると言って、そのデナリ銀貨を持たない人の方が圧倒的に多かったようですね。ですから納めるときには仕方なくそのデナリ銀貨を納めなければなりませんが、彼らはユダヤのお金を使っていたと、このようにいろいろな本に書かれてありました。ですからイエス様がデナリ銀貨を見せなさいとこのように言ったときに、彼らが、いえ、私たちはデナリ銀貨を持っていませんと、このように言うならば、彼らはそのローマの皇帝に仕えるようには生きていない。そしてこの皇帝が、偶像であるということを認めてですね、彼らはそれをできるだけ自分たちの生活から排除するようにと生きていたと、このように言うこともできるわけですね。ところが彼らはデナリ銀貨を見せなさいと言ったときに、そのデナリ銀貨を持ってくることができました。そのことだけでも彼らがですね、口ではそのカイザルに納めてもよいかとこのように聞きながら、実際の生活においてはすでにローマの人々に税金を納めですね、そしてローマに屈して生きている、そういうことが見て取れるわけですね。イエス様はデナリ銀貨を持っていらっしゃいませんでした。ほとんどユダヤ人はデナリ銀貨を持って歩かなかったと、そのように言われているんですね。そうすると25節、するとイエスは彼らに言われた。それならカイザルのものはカイザルに、神のものは神に返しなさいと、イエス様はこのように言われたんですよね。イエス様はこの地上におけるすべての権威はですね、神の許しのもとにあるんだと、このように言われましたよね。ですから私たちには本当に不都合あるいは不条理、そのように思うようなこともたくさんあるかもしれませんね。沖縄では基地が本当にこうたくさんある、そういう不条理の中に私たちは置かれておりますが、けれどもこの基地の中で共に生きざるを得ないという、そういう生活も送っているわけですよね。ですからこのようにしてユダヤの人々も神を信じ、そして唯一なるヤーウェを信じていながらもですね、その政治的にはローマの国に収められ支配され、そしてそのローマの国と共にといいましょうか、生きざるを得ない、そういう中にあるわけですね。ところがイエス・キリストはそのカイザルのものはカイザルに返しなさいとこのように言われた。ですからその言葉を聞いていたと思われるパウロはですね、ローマ人への手紙の中で、すべての権威にあなた方は従いなさいと、敬いなさいと、このように教えましたよね。それから使徒行伝で、このペテロが この高官たちやそのローマの人々の前でですね、たくさんのこのメッセージを語りましたが、そのメッセージというのはユダヤの神を信じる、ユダヤの神を信じるということがですね、ローマの国に敵対するようなそういうものではないんだと、そのローマの国あるいはその皇帝ですね、それらもすべて神が作ったそういうものであるわけですね。ですから皇帝の下に生きる私たちではなくて、皇帝の下に置かれていても皇帝をはるかに超えるその神のもとに私たちは生きているものであるんだということですよね。このことを私たちははっきりと自覚しなければですね、そのようにして皇帝に隷属してしまうそういうものになるということを覚えなければなりませんね。私たちは日本国民として生きていますから、税金を納めるのは嫌だなと思いますね。確定申告をするたびにまとめてたくさんの税金をこう支払わなければならない、嫌だなとこんなふうに思う、そういう人もたくさんいらっしゃると思いますね。けれども私たちがこの日本の国民として生き、そして道が整えられ、学校が整備され、私たちが公共のその祝福を受けているならばですね、私たちは国に対してもその税金を喜んで納めですね、そしてこの国も私たちは神のもとにあるそういうものであるということを認識しながら、国に仕えつつも国の人々、そのような人々が本当に神を信じるものになるようにと祈る、そういうものでなければならないんですよね。26節で、そこで彼らは民衆の前でイエスの言葉尻を捉えることができず、その答えに驚嘆して黙ってしまったと、このように書かれていますよね。彼らはイエス・キリストのその言葉にですね、答えることができませんでした。けれどもイエス・キリストの言葉を本当にそうだ、本当に私たちはカイザルのものはカイザルに返しながら神のものは神に返して生きる、そういうものにならなければいけないと彼らは思ったのではないんですよね。ますます黙りましたけれども、イエス・キリストの言葉尻を捕まえることができずに黙りましたけれども、彼らの心の内にはですね、イエス・キリストを絶対に殺すというそのような確信といいましょうか、憎しみといいましょうか、そういうものが湧いてきたんですよね。イエス・キリストはですね、この皇帝がデナリ銀貨に書かれていると、それはだからカイザルのものであるんだと、カイザルのものはカイザルに返しなさいとこのように言われてですね、私たちはそれをこう二つのものといいましょうかね、二元論的というんですか、こういうものに、この神にも従いながら、このね、神と相入れないものにも従いなさいと神は教えているとこのように思ってしまいますけれども、そうではないということを私たちは覚えなければなりませんね。パウロがこのダマスコ途上でイエス・キリストに出会いました。彼はそのイエス・キリストを迫害しですね、そしてイエス・キリストの弟子たちを殺す、そういうものであったわけですね。そして怒りに狂ってダマスコ途上に向かい、クリスチャンたちを捕まえる、そのようにしようと思っていた時にイエス・キリストに会ったんですよね。そしてイエス・キリストに会って、そしてこのペテロもそしてパウロもですね、私たちの同胞であるユダヤ人たちにイエス・キリストのことを述べ伝えたいと彼らは本当に思ったわけです。ところが彼らが一生懸命語りますけれども、ユダヤ人は受け入れなかった。ですからこのパウロや、その他の弟子たちはですね、異教の地に渡っていかなければならなかったんですよね。ですからパウロは、そのローマの市民権も持っておりましたから、ローマの市民権を持っているそのパウロを神は用いてですね、このユダヤ人たちがカイザルには使えない、皇帝には使えたくないと言いながら心の中では隷属していた、そういうものでありながらですよ、本当にローマのために祈ることもしない、そういうものでありましたが、神はですね、カイザルのものにカイザルのものはカイザルに返して、そして人間的なその権威に従いなさいとこのように言われましたが、パウロを用いて ローマの人々を救ったんですよね。パウロはローマの手紙を書きました。本当にクリスチャンとしてどのように生きるべきか、ローマの人々にも彼は本当に素晴らしい手紙を残してくれましたよね。ですから皆さん、私たちが考えるべきことはですね、私たちも同じようにですね、本当にこの敵対する人がいると思ってしまう、それは悪い罪ですよね。そういうものでありますけれども、神は全ての人々が救われることを願っていらっしゃるんですね。ですからイエス・キリストは、カイザルのものはカイザルに返しなさいと言われた言葉はですね、そのローマの国に支配されて、ユダヤ人たちがバカにされて、そして苦しい目に遭っていなさいということではないわけですね。ユダヤ人はアブラハムを神が選んでくださって、アブラハムを通して、このユダヤ人を通して全世界の人々を救おうと、このように計画していらっしゃるわけですよね。ですからこの時にこのようにしていて、そしてユダヤの人々はローマの人たちに対して謀反、そして戦争を起こしたり、いろんなことをしましたけれども、結局はですね、ローマの皇帝たちがその後イエス・キリストを信じるに至りましたね。それからローマの国は国教として、そのキリスト教を自分たちの宗教と認めましたね。それから皇帝はですね、自分たちのその戴冠式の時にイエス・キリストの御名によって戴冠式を行うという、そういうような祝福も彼らは得ていったわけですよね。その後でローマが国教となってですね、クリスチャン以外は認めないと言ってユダヤ人を迫害したり、あるいは十字軍のそういうことが起こったりしてですね、クリスチャンもたくさんのこう罪を犯していくようになっていきましたが、けれども神が願っていらっしゃることはそういうことではないということをですね、私たちは覚えていただきたいんですね。イエス様はカイザルのものはカイザルにと、そして神のものは神に返しなさいと、このように言われましたよね。イエス様がそのデナリ銀貨を見せなさい、これは誰の肖像ですかと、このように言いました。新改訳聖書でしょうかね、もうちょっと混乱してますけど、他の聖書の箇所ではですね、これは誰の形ですかと、このように聞いているんですね。その誰の形という、その形です。その形というのは、神がアダムとエバを作ってくださいました。その時に神は言われた、我々に似るように我々の形に人を作ろうと、このようにおっしゃったんですね。ですから皆さん、私たちはこのようにしてデナリ銀貨のように肖像として私たちの姿がどこかにあるのではありません。私たちがこの存在しているという、私たちがこのようにして肉体としてここに生きているということですよね。私たち一人一人は神に似せて神の肖像として作られているんですね。ですからカイザルのものはカイザルに返す、そして神のものは神に返すというのは、神の肖像である、神の形である、私たち自身をその神に捧げて神に返して生きなさいという、そのことをイエス・キリストはこの人々に教えているんですよね。先ほどそのローマがですね、やがてこうクリスチャンたちを迫害、ユダヤ人たちを、キリスト教に改宗しない人々を迫害するという、このようなお話をしましたが、私たち人間はですね、本当にですね、アダムとエバが罪を犯したその時から、私たちの心に思いはかることは全て悪であるということですよね。このことを覚えたいと思います。私は桜坂に行ってですね、雨土の日々を見た時にですね、時間を見ましたら、スポットライトという映画を見ることができました。雨土の日々を見て、その後でですね、以前から見たいと思っていましたから、そのスポットライトという映画も見たんですね。ご存知の方もあるかもしれませんが、このスポットライトというのは、ボストンですね、ボストンにある新聞社、グローブ紙という新聞社があるそうです。その新聞社がですね、カトリックの司祭たちが、幼児虐待をする、彼らは生涯独身で、貫いて、 神に仕えるものですから、結婚をしないわけですよね。結婚をしませんけれども、その施設の中ですね、修道院の中でしょうか、そういうようなところで、この児童ですね、小さい子どもたちを性的に虐待しているということがあったようですね。ですからこのボストンのグローブ紙のその記者たちがそのようなことをこう調べてですよ、もうその調べる過程、そしてその罪を隠そうとする司祭たち、そういうこともこう現れてきますけれども、そのようなことをですね徹底的に調べて、そして暴き出すんですね。その映画を見ながらカトリックの司祭たちを批判するのではなくて、私自身はですね、本当に私たちの罪はこれほど深いのかと自分自身の罪を覚えて涙があふれて仕方がありませんでしたね。まさに私たちの罪というのは偽善の罪であるわけですよね。その祭司である、司祭である、神父である、そして私たちクリスチャンである、表面上は神に仕えているそのようなふりをしながら、その心の中では自分のことしか考えていないんですね。その葡萄園の主人のその葡萄園を全部自分が欲しいと思う、そういう利得ばかりを求めている、そういうものであるわけですよね。せっかくローマがキリスト教国となりましたが、そのキリスト教国となってそれを徹底的にしていこうと思うと、今度はですねそのようにしてユダヤ人を迫害するという、そういうことが起こったりするわけですよね。結局このようにして神父たちが犯した罪ですね、それは組織ぐるみでそのことを隠そうとしました。そしてボストンの人々もですねこのことはタブー視されて、そしてこう黙っていたといいましょうか、黙殺したといいましょうか、それゆえにどんどんどんどんその被害が広がって、結局はですねそのスポットライト、その新聞局の人々が調べて暴いたところによるとですね、250人ほどの神父たちが刑事告発されましたね。それから1000人以上の子どもたちが被害に遭っていたということが分かったそうですね。私たちはカトリックの神父たちをそのようにして批判するのではなくてですね、それは私たちの姿であるんだということを覚えなければならないわけですね。私たちの心の内に、私たちは神のものであるんだ、私たちは神の形として今ここに存在しているんだ、神が作ったものとして私たちは神を本当に肖像としてですね表すものであるんだという、その自覚がないゆえにですよ、私たちが自分の幸せだけを求める、自分の快楽だけを求める、自分の利益だけを求める、そういう心で生きているならばですね、せっかく神が神に似るものとして私たちをそのような形として作ってくださいましたのに、私たちは神にそのような尊いものとして、神に栄光を期するものとしてそのように生きることができない、そういうものとして生きているんだということですよね。このことを私たちは覚えなければならないということを、皆さんにお話ししたいんですよね。ですからカトリックの神父の問題だけではなくて、そして、皆さんYouTube でですね、回復というイスラエルの人々の、ユダヤの人々ですね、ユダヤの人々の熱心な方々が今度はクリスチャンたちを迫害しているという、そういう映画もあります。そういうものを見るときにですね、本当に心が痛くなるんですね。ユダヤ教の人であってもイスラム教の人であってもですよ、そして私たちであっても、私たちクリスチャンでない人々であってもですね、私たち自身がどんなに尊い存在であるか、神が作ってくださった、神に似せて作られた、そういうものであるとこのように生きるならばですね、私たちは自分の徳ばかり、自分のその利益ばかりですね、そういう悪い思いを抱いて生きることができないはずなんですよね。ところが私たちはこのようにして全くこの偽人を装うこのような人々と同じです。クリスチャンとして日曜日に礼拝に来ます。 ところが礼拝から帰っていくとですね、自分のことばっかりを考えて、家族のことを考えていない。自分のことばっかりを考えてですね、家族に仕えることをしない。教会の中で教会で奉仕だけをし、そして自分は本当に素晴らしいクリスチャンかのようにこのように思ってしまう、そういう私たちであるんだということですよね。ですからイエス・キリストは、カイザルのものはカイザルに返しなさいと、ただ政治的なものに対して使えなさいとこのように言ってるのではなくて、その後の言葉ですよね、神のものは神に返しなさいという、そのようなことが大切なことなんだということをここで語っていらっしゃるわけですね。ですから私たちはぜひ覚えたいですね。本当にアダムとエバを作ってくださったとき、神は私に似るものとして人間を作ろう、そして私に似るものとして私と同じような知恵を与え、私と同じような創造する力を与え、私と同じような神と人とが愛し合うですよね。父なる神、そして子なる神、そして母なる聖霊とか言いますが、その三位一体の愛し合う関係をこの人間の中に神は求めていらっしゃるわけです。ですから私たちがイスラム教の人であっても、ユダヤ教の人であっても、そしてクリスチャンでなくてもですね、私たちはどんな人をも愛する、そのような神に似せて作られた私たち、神の形として存在している私たちはですね、この世界のすべての人々が救われるためにですよ、今上に立てられている権威に従いながら、けれどもこの権威の上に立っていらっしゃる神に従ってですね、これらの人々すべてがイエス・キリストのその十字架の愛を受け入れる、この福音を信じることができる、そのために祈り、そのために生きる、そしてそのために神のものである私自身を神にお返しするという、その生き方ですよね。そういうことをしていかなければならないということをとても思わされましたね。このパリサイ人律法学者もそうです。義人を装っているその神学生たちもそうですよね。彼らはイエス・キリストに質問をしています。質問をしていますけど、初めからイエス・キリストの言葉を聞く心はありませんよね。初めから聞く心がないから、彼らは偽っているとこのように言われているわけですよね。けれども皆さん、私たちも同じものであるということを覚えて悔い改めていただきたいんですよね。いろんな人とお話をします。いろんな人と話をするとですね、本当に神様の言葉を聞かない、そういう人ばっかりですね。私自身もそうですけれども、本当にとても難しいなとこのように思いますね。ですから私たちがイエス・キリストに対して教えてくださいとこのように祈るならば、聞く心を持たなければなりません。教えられるその心を持たなければならないんですね。私たちは神に似せられて神の形として作られている、それほど尊い存在であるということを皆さん覚えていただきたいんですよね。そして権威には従いながら、それでもその天皇家の人々であるとか、あるいは安倍首相であるとか政治をなさる方々とか、このような人々が本当に神を信じ、本当にイエス・キリストのその福音に預かることができるように、私たちが愛を尽くして、そしてその権威に従っていくことによって、必ず神が働いてですね、全てを良きにしてくださる、益に変えてくださる、そのことを信じますね。イエス・キリストが、その律法学者パリサイ人たちのその質問に、本当にカイザルのものはカイザルに返しなさいと言われて、ローマの人々を切ったのではないですよね。切りませんでしたけれども、後にローマから、キリスト教国になり、そしてヨーロッパがキリスト教国になりと広がっていきました。それがもっともっとですね、本当の意味で全ての人々が神の形の私たちであるんだと、神の国を私たちがこの地に起こすんだと、そのような気持ちで本当に聖書の言葉に聞いていただきたい。イエス・キリストの言葉に本当にへり下って耳を傾け、自分自身が新しい人として生まれ変わる、 神に似せられた形そのものを本当に表すことのできる、そういうものになっていきましょう。このことを今日は皆さんにお伝えしたいと思いました。お祈りさせていただきます。ご在天の父なる神様、あなたの御名を心から賛美いたします。あなたがアダムとエヴァを本当に作ってくださったとき、あなたがこの世界を見て、そしてアダムとエヴァを見て、はだはだ良かったと大変喜んでくださいました。ところが天のお父様、私たちの心は弱くて、神のようになりたいというそのような思いから、あなたの御言葉を捨ててしまい、私たち人間が思いはかることはすべて悪であるという、そのようなあなたに悲しみを与えてしまう、そういうものとなってしまいました。天のお父様、私たちはあなたの言葉を聞きながら、あなたの言葉に従って新しい人に生まれ変わることのできない、そういう弱いものでございます。けれどもあなたはこのような私たちをも愛して、私の子供であると、そして神に似せて作ったそのような形であると、このように尊く私たちを愛してくださいまして、私たちを通してこの世界の人々が本当に救われる、その福音に預かることができるようにしたいと、このように願っていらっしゃる、そのことを今日教えられました。どうか天のお父様、私たちが本当に内側も外側も本当にクリスチャンとして生きることができますように、神に作られたものとして、神の形に似せられたものとして、神に栄光を期して生きることのできる、そういう私たちとならしめてください。どうぞ嘉手納教会の人々を通して、この嘉手納の地に、そして読谷の地に、神様の豊かな祝福栄光が表されますように。この祈りを皆様の祈りに合わせて、私たちを愛してくださる主イエス・キリストのお名前を通して御前にお祈りいたします。アーメン。
メッセージを感謝します。賛美を捧げていきましょう。どうぞお立ちください。
Thank you. 主